ンコレ映画館支配人の座頭市でございます。今回はターミネーター2について語っていきます。助っ人としてもう一度お招きしました。
本校のホエミデブです、はい、よろしくお願いいたします。
すいません、ワンに続いてい
やこんなね大切な授業を聞けるとはね、はい、嬉しいです。
2にも付き合ってください、
はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。
前回あのタガミネーターの話されましたけど、
はい
はい、2は劇場では見に行ってない。
いや2も劇場では見てないですね。もう完全に VHS です。 VHS 私は、はい、
91年だから、8歳、
僕8歳です。はい、
はい、すいません、私もう高校生です
どうやってこの初めて触れたんですか。
はい、ですね、これ2なんですけど、
はい、
生まれて初めて当たった試写会が本作なんですよ。で、あの福岡でですね、テレビでよく、はい、パパパパンパンパン、FBS 招待試写会のお知らせですって放送してて、はい、北九州出身なんですよ、
はいはい、
試写会やるって大体福岡市なんですよね。天神とかあっちの中洲とか、
はいはい、ちょっとその
開けた方
ですね。開けた、
はい、あの開けない方に住んでたんで、
そう
危険地区に。
あの自分が言うなら大丈夫と思います。
物騒な場所です。で北九州市で試写会をやると思って、
はいはい、
それでハガキ出してみたんですよ、
はい、
まあ当たんねえだろうと思って、
はい、
でと思ったら当たってまして、
おうおう、
で当時ですね、あの中央会館っていう小倉駅前に、今あの大和ロイネットホテル、
うんうん、はい、
小倉駅前っていうホテルに変わっちゃったんですけど、
はい、
昔中央会館っていう劇場がありまして、
うん、
でまあ、人気シリーズの続編もあってか、結構そこ古い、劇場だったんですけど、大きめで、はい、多分キャパ500人ぐらい入ったと思うんですけど、うん、まあ、田舎者 の, あの空間の感覚なんで500人ぐらいだったと思って見てました、はい、会場前もあの司会のお姉さんがですね、
はい、
あのまだ見てない方のために絶対に内容を言わないでくださいって釘させてました。
ああ、まあ、そうだ
ろうな。であのカロルコ社長のマリオ・カサールがプレス関係者にストーリーに関する極意扱いの依頼も出てまして、
うんうん
うん、あの T2 の満足度を高めることが最終目的なんで、
うん、
公開初日までストーリーの一切を明らかにしないことをご了承いただき、これをお約束くださいって、まあ、省略するとそんな感じの文を、プレスシートに書いてました。
あ、徹底してたわけですね。
で、まあ、私その時未成年だったんで、
はい、
あの帰り親が車で迎えに来てくれたんですよ、
はい、
で親が面白かったんねって言ったら、
はいはいはい、
うん、ちょっとあまりの面白さに呆然としててなんかそういうぼんやりした返事した記憶があるんですよ。でネットがある今だったらこうニヤニヤしながら、ああもう結末語りてーとか
ツイートしてって思いますね、
まあ、自慢たっぷりに投稿したと思うんですけど、
はい、
当時ですね、あれ高校1年の夏休み中で、
はい、
で全国公開が8月24日なんです
よ。はいはいはい、夏休み、
はい、公開された時もまた夏休み終わる数日前だったんで、はい、まあ学校の友達に誰も会わないから自慢も何もできなかったって
誰にも言えないみたいな、
は
い、
でね新学期始まったらもうみんな見てるし、うん、見たの早くって、
でも同じタイミングだと思われちゃってますね。これ当時ってどの辺まで情報って出されてました？あの手話がその善玉悪玉が
全くなかった。
全くなかったですか？ああ、じゃあびっくりですよねこれね、この展開ってね。
もう言いたくて言いたくて。
いやーね
ー。で予告編見る限りもそれがピンとこないようにしてたんで。
あ、ちょっとぼやかしてるというか。
はい、いやー、あれはもう。どういうものきたというか、試写会でこう何これと思って、
単純に内容もですし、やっぱああいう映像もね含めて、
でもうもちろん公開されてから2回見に来ました。
好きです、
もう少ない小遣い、高校生の小遣いで、でもうなんかねちょっとハマりすぎて、あの街中歩く時も T ワードサウザンド風にゆっくりあの周りを見ながら歩いたりとか、完全にどうかしてました。非常にエアガンをですね袋の中に入れてある、今度絶対やばい人
だ。影響されすぎですよそれ。
で公開初日、あの、はい、あれです、試写会の会場と同じく中央会館で劇場公開されたんですけど、
はい、
そこの劇場ってバックスザフューチャー1、あ、2と3もその劇場で見に行ったんですけど、
はい、
その時はあの抱き合わせというか閉鎖というか、はい、あの K9 っていう警察犬の映画と、うん、で3の時はトレマーズを交互にちゃんと、
うん、
上映してたんですけど、
うん、
T2 に限ってはそういうもののサマースプールって映画があって、
知らないな、
ね、朝1回だけ上映して、あと全部 T2 フル回転で上映してました。
あ、
まあ、多分客が多すぎてさばけないと あの劇場が判断して
もうやるぞと、
うん、サマースプールが死ぬほど面白くないからかはちょっと劇場関係者じゃないか分かんないですけど、そんな異例の事態でした。すごい。まあね、結局あの日を変えて劇場で3回見てしまうという発言がね。北九州ではですね、はい、あの T1000 とか走りながら、はい、バイクで逃げるジョン・コナーを追いかけるシーン、
はいはい、
あと、T800 が、はい、あの陽光炉に落ちて顔だけ映ってるシーンで、はい、笑いが起きました、はい、3回とも
それはなんで笑います
あのバイクで逃げてあの追いかけるシーンは多分、はい、北九州だとあるあるな風景だったから
と。よく見るよと、ああいう光景は。
あ、まあ、あとね、校舎は陽光炉に半分シュワルツェネッガーが使ってるっていう、なんか間抜けな絵が面白かったんで、もう反射的に、あの、頭悪い地区なんで、シュワちゃんが半分溶けと、つって、そこで笑ってたんで。
ちょっと感動的なシーンじゃないですか、校舎は。でもあの、走り方のね、印象ってやっぱ強いですよね、あの、ロバート・パトリックのあの、ピンと背中を伸ばして、この走るね。
まあ、北九州では本当、万引きしたことがよくある。警察24時で、
よく見る光景なんですか、ね、街中で ああいうダッシュを決めてるやつっていう
の、あの単車横転させてから あの白バイ警官が追いかけるシーンとかよく見ません、あのテレビで痛い痛い痛い痛い痛いとか
警官がああいう様で走ってるっていうのはね、よく見る
アメリカも一緒ったいみたいな一緒ったいじゃん、一緒っちゃんっていう感じでしたあとまあですね、その年にさっきも小泉デブさんおっしゃったとおり、はい、高見ネーターというコントやったりですね、テレビで、はい、あとエクステレビってあの、はい、11PM の後番組でですね、あれ多分 PR だったと思うんですけど、はい、ロバート・パトリック本人があの T ・バウ・サーザンドの格好で登場するパロディーがあったり、しかも銃撃シーンで流れ弾が当たって死ぬ役が、はい、あの本編と同じく小峰高尾さんと
か、
あと翌年のスター隠し芸大会で井上潤さんがあのT800 と加藤茶さんが T1000 のやることもありました
あ、それ見たいな
その対抗の出し物はマッチのダイハード2のパロディーだったっていう、それはより覚えてるあとあれですよ、あの映画雑誌とか宣伝で言ってたのが、はい、制作費1億ドル超えっていう、うん、あ多分もっと精密に言うと1億200万ドルとか400万ドルとかそのぐらいになってますけど、はいはいはい、その歌い文句って、まあ、91年度肝を抜いた、
ほう、
制作費だったんですよね、
うん、
1億ドルすごいっていうのが、まあ、0年代以降1億ドル超えの、ね、作品って珍しくないですけど、うん、当時の規模としては本当もう桁違いです。あとプリント代となんか宣伝費の2000万ドルはこれ含まれてないそうです、はい、なんかシュワーズネッカーのギャラで1500万ドル、キャメロンで600万ドル、リンダ・ハミルトンに100万ドル、あとカロル公社が前作制作会社に映画学研使用料を500万ドルと合計2700万ドルも費やされたんですけど、残りの約8000万ドルはロケ費用とか特殊資格効果の費用が多かった。
やっぱそうなんだ、そこにかかってんだ。
ただ公開5日目で公衆78億円、日本でも年間公開作品1位を記録、最終的に全世界でも5億ドル回収、はあ、もう
超大ヒットですね。
むちゃくちゃ高値で貼った分
バックの勝負に勝ったわけですね、キャメロンは。
あと公開当時ですね、はい、プロローグ・オブ・ターミネーター2というメイキング DVD が発売されてまして、うんうん、価格が当時破格の900円、ただ収録時間が22分しかない
DVD VHS?
VHS,
VHS、
でちょっとでも本編を脳裏にリフレインしたいがために、はい、あの買って何回も見てましたけど、はい、ただあのあれですよ、ちびまる子ちゃんのひろしとか、はい、あのクレヨンしんちゃんのあっぱれ戦国大合戦の、はい、いじりまたべ役の、
はいはい、
岩井優作さんがナレーションしてる、
あ、やってるんですか、その
VHS なんですけど、で後々に発売されたあの DVD のスペシャルコレクションにメイキングオブターミネーター2として収録されてるんですけど、それはあの、追加編集されて30分ぐらいになってるんですけど、字幕のみで、はい、ナレーションは存在してないんで、一応 VHS は持っといた方がいいな。
じゃあこの貴重なやつなんですね、 VHS 版は。
あ、ちょっと一回別の話していいですか、
はい、
プロローグオブターミネーター2で、はい、あのそこで T1000 って言い方をずっとナレーションで言ってたんですよ、
あ、はいはい、
それなんで僕それの影響をまず受けてT1000 線って言えなくなっちゃったっていう
これ呼び方問題あるの、はい、T 線だから僕 T 線とか T800T850 呼びなんですよ、
はいはいはい、なんか
ザトリさん絶対その
T1 サンソンドって最初聞いちゃうと思うんだからこれあ どっちで言えばいいの
か分かんない。いやそれはもう自分の言い方で、はいはい、
なんかあいつちょっとそこだけツーブリアだからみたいな言われたらちょっといやそういうことじゃないですよってそういうことじゃないですよ、はい、
007をね007っていうねみたい
なそう奈良優作者のナレーションがもうそう言ってたんで
じゃあもうそれだけ擦って見続けたってことですね、
はい、もう、はい、そこだけちょっと言い訳してください、はい、
その VHS 呼び名で言ってください、はいはい、
途中飽きて T 線って言うあとですね92年3月6日、
はい、
まあ劇場公開されたんでソフト化開始された時は、
はい、
あのビデオデータ、うん、今でいう DVD& 動画配信データっていう雑誌があるんですけど、はい、総力を挙げた特集号を出版しました、う
んはい、
でレンタルビデオ屋でもうでかい店だと50本とか100本ぐらい大量に入荷してたんですけど、
はい、
その日あっという間に全部レンタル、
うわーすごい
すごかったです。
あまあそれだけ注目されてたしみんな早く見たいってなってたんですね。
ただなんかねあのパート1信者の方からすればダメっていう人多くてあれとそんな意見をちょっと0年代ぐらいからちらっと聞くようになって
あだから当時ってだからどうだったんですか。そういう人もいました。
いや周り田舎だからっていうのもあるんですけど、
はい、
大絶賛しか聞かなかったんですよ。
あ本当ですか。
ただあれかなと、うん、パート1信者ってほらインディーズバンドのおかげの子が急にメジャーになったら、うん、あれないわねみたいな
昔のソウルないねみたいな
のと一緒なのかなと思って。
まあワンはワンの良さであり、ツーはツーの良さであるね感じだとは思いますよね。
まあそんな裏話をやりますか。
やりましょう。お願いします。はい、勉強、はい、勉強会ですね。じゃあ相当ヒットしたんですねじゃあね。
もう信じられない。
クラスのどれぐらいの人見てました。映画付きの例えば友達なんかはもう。
あごめんなさい俺。学校に友達が
そんなちょそんなさらっと切ないこと言わないでください。
いましたけど、
はい、
あでも映画に興味あるやついなかったですね。
あ本当ですか、
はい、ということで、
はい、
裏話
お願いします。
初稿の段階で、
はい、
ターミネーターの初期アイデアで本当は2種類のターミネーターが登場する予定だったんですよ、うん、で82年の映画としては大掛かりすぎて物語中盤で帰れば1人目の T800 型ターミネーターを倒して、
はい、
敵がやむなく次のターミネーターを送ると、うん、で2番目のターミネーターは歴史に影響を与えるほど強力すぎて、うん、敵側も当初は使用を躊躇してたと、うん、でそのターミネーターは液体金属でできており、うん、キャメロンはクレーアニメーションなどの当時の技術で表現する方法を模索してたんだけども、うん、あまりにもやりすぎで、資金を出してくれる人は現れないと気づいて、はいまあ、T800 だけの物語に切り詰めて役者と街のロケーションで撮影できて極力特殊効果に頼らないで、まあ、資金援助も受けやすいターミネーターのパート1を作り上げたと。
なるほど、はい、
ただその液体金属のアイデアは頭の中に残っていたと、ね、共同脚本の、ウィリアム・ウィッシャーが述べてたのは、
はい、
そのキャメロンは少年とターミネーターみたいな物語にしようと考えてたと。で話の流れからして続編はどうしても少年時代のジョン・コナーになってしまうと。で1作目直後に続編が作られてたらサラがまた新しいターミネーターに追われる話になってなんか2番煎じみたいになってしまって続編はあくまでその物語を続きを語るものでなければ意味はなかった。
なるほど、うん、
でまあその続編なんですけど、はい、89年の段階で1作目を制作したオライオンはキャメロンの、脚本制作のみ参加させてジョン・マクティアナに監督させる計画もありました。
当時乗ってた感じですね、
はい。でキャメロンはアビスの興行的な失敗に終わったのでもう次の映画に着手するべきと、判断して、
はい、
でそのタイミングでランボーシリーズで急成長中のカロル公はターミネーターの権利を購入したと、うん、でキャメロンに続編の脚本と監督の打診をしてきたと、
はい、
でキャメロンとシュワルツェネッガーはもちろん引き受けて、うん、でキャメロンはシュワルツェネッガーとリンダ・ハミルトンのどちらかが出演できないならば続編の企画は諦めるつもりだったんですよ、
うんうんうんうん、
ちなみにそのカロル・コ社のマリオ・カサールはシュワルツネッカーを参加させるためにジェット機をプレゼントするという羽振りの良さ
これバブリーすぎるでしょ
もうねいい時代だったなと、
あれ本社に行ったんじゃなかったでしたね。
行きました行きました、
ね、
本社に行った人はあの玄関のところまで行ってたんでしょ くれるんですか。観光に行った
ら観光で
ここガロンコ本社だよって、あここかっつってそこだけそれだけ
そうですね、中は入ってない
行ったって言うとちょっと語弊が
見たですね、
消防署の方から来ましたみたいなのでもともと1作目が封切られた直後にキャメロンにシュワルツネッカーに勧められて続編を作ろうと考えてたんですよね。けれども、まあ、続編を計算に入れて一作目の脚本を書いてなかったんで、さらばサイバー男子システムズを爆破しようとするカットした場面が続編に生かされることになる。で、まあ、一作目と同じく脚本はビル・フィッシャーと共同執筆して、T-800 を味方にしたら観客は驚くだろうと考えたんですけど、当時としては相当な覚悟のいる決断だったと。で映画史上屈指の悪役をいきなり善玉にするっていうのは、まあ、世間に叩かれるかもしれないっていう考えで、
いやこれすごい判断をしましたよね。だからこの映画
確かにね、これちょっと間違えたら興ざめするパターン
ね。よくこのね、
だってジェイソンと少年の話でジェイソンが味方になったら何その13日先を見てなりますよ、
ね、なります。でもそうですよね、やっぱね、ワンでやっぱああいうシュワが悪玉でああいうキャラをやってブレイクした中で、ツーがやっぱ善玉になるっていうのは確かにシュワからしたらね、うんって思いますよね。
とりあえずシュワルツェネッカーにその話、説得したんですよ、電話で、はい、で最初は乗り気じゃなかったんですけど、とにかくゲイだけにはしないでくれよと、最終的に根負けしちゃった、あとあれですね、 T-1000 と性能の設定を考えるためにキャメロンとフィッシャーは綿密に話し合ったんですけど、 CG でこんなことできんのかって不安になって、そのために IML に電話で確認して、で向こうはその回答は全てイエスだ、でまた脚本の各紙のプランを伝えておいて撮影までに可能になるようにしてほしいと注文を出して、でシナリオの第一項ではタイムマシンを使うシーンもあったんです。でちなみにジョンが帰るを過去に送った後に仲間から彼はどうなるんですかって聞かれて、ロサンゼルスに行って任務を全うして死ぬ、彼は私の父親なのだと告白する、でタイムマシンから別の部屋に行くと、睡眠状態のターミネーターが無数に並んであって、一体だけ抜けていて、その一体が一作目のターミネーターという設定だと。ただ一作目のコンセプトを壊すことになるので中止して、で実物を見せなくてもタイムマシンの存在が伝わると観客を信じたと。あと、まあ、予算の都合とか新キャラの T-1000 とのインパクトを大きくするために舞台を現代に集中することにしたと。でシュワルツネッカーが脚本をチェックした際にターミネーターは誰も殺さない箇所が引っかかって、ジョンに殺さないと命令される前のシーンです、数人殺すわけにはいかないかとキャメロンに提案したけど、キャメロンは断ったと。
もうだからしっかりこのコンセプトあるんですね、もう善玉でいくぞと、はい、
まあそのね、 T2 でそのターミネーターを冷酷な殺人マシンから人好きのするキャラクターに変更するという、ただキャメロン自身も唯一の気がかりは一作目のイメージが強すぎてストーリー全体がぶち壊しになるんじゃないかと心配してたと、で暴力的でありながら倫理的な立場を危うくする振る舞いは許されない制限がかかってる、まあ、当時もうシュワルツネッカー自体が子供たちのヒーローみたいになっちゃってるんで、
そうか、もう2の時点ではやっぱそういう感じだったんですかね、
まあ、あとジョーンがターミネーターを殺人を禁じて、まあ最初は理解できないが徐々に学習していくと、で最後には観客も感情移入しているんで、なぜ泣くのか分かったと言って予防論の中に入っていくシーンは、まあ、使命とはいえ辛い思いになると、確かにバカバカ人を殺す殺人マシンだったら、そこは誰も感情が湧かないというか、情がね湧かないですよ、
泣けるシーンですよね。でも北九州ではこう爆笑だった、
爆笑でしたそんなシュワルツネッカーが燃えとる燃えとる燃えとるっつってシュワルツネッカーが前作と同じような役だと思ったんで、やっぱり善玉になった設定に最初戸惑った様子だったんですね、あと、まあ、前作の役柄にアイロニックなひねりを加える点を理解するまで時間がかかったが、撮影に入る頃には役をつかみきってたと。
これだからやっぱ手話すごいですね、やっぱね、ワンでああいう悪玉をやった後今回の善玉でもコミカル感ってやっぱちょっと出てきてるじゃないですか、はい、そのターミネーターとしての、だからあの役者としてやっぱすごい掴んでますよね、はい、あれね、
そういうとこクレバーな人ですよね、
さすがやっぱ州知事になるぐらいまでの男は違いますね、はい、
でもってサラコナ、はい、リンダ・ハミルトンですね、はい、まあ、1作目と違ってあの未来の戦争に備えて、まあ、肉体も感情もターミネーターのように戦闘マシンのように鍛え上げてですね、はい、完全に変身したリンダ・ハミルトン、ね、続編のサラコナはもうサイバー男子を爆破 させるために逮捕されて、まあ、精神病院に収容されて息子と離れ離れになっているという設定で、あのリンダ・ハミルトン自体もプライベートでは一作目の後にシングルマザーになって、うん、まあ、気分障害のうつ病に悩まされた。
そうなんだ。
で、変貌したサラ・コナーの役作りのためにイスラエルのコマンド部隊に所属してた経験を持つウジガルをトレーナーに、1日3時間のトレーニングを週に6日ペースで4ヶ月経
過すごいっすね、結構もう
映画で使用する3種類の武器を毎回解体しては組み立てる作業を行い、彼女に向かって投げたテニスボールを銃で撃つ練習を何時間も繰り返し行ってあとそれを終えて、実弾訓練のため射撃場へ生まれて初めて連れて行って、あのコルト45オートマチックで10ヤード先のターゲットを撃つ際に合図と同時にあっという間に撃ち切ったと。しかもターゲットに全て命中させていると。でキャメロンも射撃場にいた人たちも全員感心していたと振り返
これこれやりすぎじゃないですか素晴らしいっすね。やっぱもう本当にサラコナーのね、まさにその女戦士になってってる
リンダ・ハミルトン自体がもうターミネーターになっちゃったと。でリンダ・ハミルトン自体、自分ができるギリギリまでアーノルド・シュワルツェネッガーに近づこうとしたミスター・ユニバースのシュワルツェネッガーも推し墨付きを出した。まあ、91年当時だったら珍しかったんですけど、女優がウエイトトレーニングするっていうのはまあ今でもまあ普通になって
ますけど、まあ、よくね、なんかそういう聞きますけどね。走りなんですね、じゃあね、この肉体改造するこの女優としての。
あとあれですね、人間の体には215本の骨があるのよ、その1本ぐらいっていうセリフにちょっとサラが戦闘の知識の一つに人体の仕組みを学習したのではと察することができるのと同時に、妙な細かさがちょっと正常と競技のギリギリのラインにいるんじゃないかと思える絶妙なセンスを感じました。
もうね、あのウェイトレスしてた頃のこの
面影なし、
面影なしですよね。
一作目のカイルとの絡みのシーンで物語上絶対必要なんですけど、家族で見たら大事故だね、あのシーン
気まずいですね。
続編の、あの精神病院の警備員が顔を舐めるシーンも微妙な気まずさを
あれ今回僕も見直したんですけど、あのシーンいりますかね、あれねあれはだから要するにちょっとそういうやばい、はい、ああいう人がいたっていう、た何の設定上ってあんまりなんか
なんか小説読んだら、はい、あのその前ぐらいのシーンで出してくれたら何でもするからって言ってるんですけど、はい、冗談言うのは俺には嫁もがいるんだみたいな、なんかプライドみたいな心で、はい、のシーンを書かれてるんですけど、どんなにいい女でも気が狂った女は俺はごめんだみたいなのがなんかあれに含まれてるらしい。
なるほど、じゃあそれはやっぱ原作を読んでないとちょっとあれですね。
ただ顔を舐めるのはちょっとやっぱ気まずいまああとジョン・コナーですかね、あのエドワード・ファーロング、はい、パサデナの少年少女クラブの劇に出演した際にキャスティングディレクターのマリフィンの目に留まると、うん、でエドワード・ファロング自体父親の過労を知らなくて、うん、母親ともあんまり暮らしてないと。でマリフィンに声をかけられた時に警戒されてガマ口ババアと威嚇されたで映画のオーディションの話を説明してガードを解いてもらって、まあ、オーディションはぎこちなくミスが多かったんだけど、うん、エドワード・ファロングを見て以来以前気に入ってた子役たちもリアリティを感じなくなった、うん、で普通の子役がやるような嘘くさい演技じゃなくて本当に泣き叫ぶこともできたりしてるんで、キャメロンは資質を見出して彼を起用した。でオーディション合格後、撮影開始までに他の俳優に役を取られるんじゃないかと思って、エドワード・ファロンはセットに行くともう一人のジョン・コナーがいるという悪夢をなされた新人じゃなくてもまあプレッシャーになるじゃないですか、はい、ジョン・コナーの役の仕事、あの撮影現場でシュワルツェネッガーがかなり気を使ってリラックスさせていて、二人でふざけすぎてよくキャメロンに怒られてまあ、その前がキンダガードコップだったんで、子役が扱うコミュニケーションを取
る
手法を結構
身につけてたわけですね、シュワが。
あとエドワード・ファードムとシュワルツネッカー、リンダ・ハミルトンが撮影準備のために3時間車の中で待機してると、アーノルドがエディに女の扱い方を享受する会を呆れて聞いていたって評価の情報を言ってた
そういうエロいことを吹き込んでたんですか。
もうすでにセクハラ親父空気をもう醸し出してる。
シュワ、こら、本当に。
エドワード・ファーロングが成長期だったんで、あの撮影の後半で声変わりしてしまって、はい、撮影済みのシーンをアフレコで行う作業も必要になったと。だから身長の伸びも早かったんで、 リンダ・ハミルトンとの身長差が大幅に変化して、で撮影後半はスタッフがエドワード・ファルムの足元に穴を掘る必
要
が
ある
。逆接種
本当ですね掘り込んでいってこのあ、そうなんですか。
そうですね、こう、あ、そうですね、あの成長期の子役使うとこういう、
そうなんです、こういうことある。当時だからエドワード・ファルムって13
歳ぐらいです
。あ、13歳か。あ、じゃあやっぱ成長期とか伸び盛りですもんね。
一応ジョン・コナー10歳が設定なんですけどね。
あ、ジョン・コナーは10歳か。
キャメロンとウィッシャーはジョン・コナーがサラから銃の知識を教えられてるけれども無関心で使わない設定にしたと、うん、ジョンが人を撃ち始めたら物語そのものはぶち壊しになるし、うん、少年と銃の取り合わせは倫的に良くない、うん、で確かにターミネーターにむやみに人を殺すなというセリフもそこで説得力が出てくるというか、
なる、
まあ、あの弾薬がなくなったらすぐ、うん、あの入れるシーンとかはあるんで、
はい、
確かに操作方法は知ってる、
銃の撃ち方とかは分かってるってことですね、そのね、でもやっぱこの T2 ってやっぱエドワード・ファーロングが出たってこと、これだいぶ大きいですよね、はい、やっぱ彼だったから多分あのジョン・コナーに説得力というか、はい、なんか増したというかね、あの出てますよね。もしこれがねあの T3 の時のジョン・コナーだったらね、はい、こうはなってないかな、はい、
もう
やっぱねこの T3 見た時のやっぱあの感覚ってあるじゃないですか、はい、エドワード・ファーロングなんでっていうね。
このあとあれなんですよね、日本のカップラーメンの CM でまたね出てたりとかしてましたね。
エドワード・ファーロング出てました。
出てました。
あ、そうなんですか。
で、あの CM ソングはあの大黒摩季さんが撮ってました、はい、そんな時代です
なんかいい時代でしたね、はい、90年代、
はい、次行っていいですか。
はい、
じゃあ T1 サウザンド、
はい、
ストーリーの検討段階ではシュワルツネッガーは2役やる案もあったんですよね、
うん、
で善悪を見分けするために何らかの視覚効果が必要だったんで、うん、シュワルツネッガーのメイクの時間を余分に取らせてしまうためにこのアイデアは却下、うん、あと女性ターミネーターのアイデアもあったがコメディになってしまうと思って却下
3でやってきますけど、
もうだからやめろっつったのにって
シュワルツネッガーが2役やるっていうのもね、後のやっぱそのね、はい、シリーズとかにもあるからやっぱ結構その時のね生かされてるんですねアイデアが、
はい、敵は兄弟で恐ろしい存在にしなくてはならないのにシュワルツネッガーがターミネーターより兄弟かつ潜入工作員の基本的コンセプトからかけ離れてしまうと、うん、でそこでターミネーターより恐ろしく表面的にはロボットに見えない T1000 とに着地したと。もともと1作目に姿を変えられるその液体金属ロボットのアイデアがあったんだけど、うん、あの優勢からの物体 X が公開されたんで当時はこのアイデアをもう諦めてた。で人間やナイフなど何にでも変身できる液体金属のターミネーターの設定を脚本の中で考えてはいたんだけど、スタン・ウィンストンからこの男は浮かんでこないと、具体的なキャラクター具体的なイメージが必要だって、うん、あの意見言われて、うん、でそこでキャメロンは T1000 の基本的な容姿はロサンゼルスの景観に決めたと、うん、でスタン・ウィンストンの指摘だけじゃなくて人間がいかに容易に残忍な存在になるかっていうターミネーターの取材を表現できて、うん、警官や兵士など暴力にはらんだ職業部だとそれが強く現れると、うん、で偶然にも91年ってT2 のロケ地のサンフェルナンドバレーでロドニッキング事件が起こっていると、うん、あと T800 の大きさも真似できない複雑な機器には変身できないなど、うん、その限界地点のルールの決めがあったんではっきりしてるんで、まあ、観客も愛想を使わされることはない、うん、あの巨大化できたり空を飛んだり毛バリンのように飛び道具を発射されたら、まあ、見ている方も興ざめする、うん、T1 サンサンの演じる役はその一作目の原案にあった人間社会に潜入する細身で機敏なイメージをキャメロンは持っていたと。前作のカイルとターミネーターの中間的な存在が欲しくて、あのキャメロンはその T800 とかタンクならば、うん、T1000 はポルシェのイメージで、ロバート・パトリックは猫的で五感が発達してる雰囲気がいい、うん、まあ、あと小柄な点が気に入ってるっていう、うん、普通の体格なのにあの彼を殺すことはできない、うん、この方がずっと厳しい試練だし一段と面白くなる、うん、まあ、その逆に T1000 を殺す方法が脚本において最大の試練、
確かにあれ勝て、あれ、あれも勝てない感すごいっすもんね、うん、
設定を強くしすぎたんで解体して世界中にばらまいても1世代ぐらいは安心できるかもしれないけどいつか復活すると、うん、で結局別の金属と溶解させて分子構造を変えてしまうしかないという案に落ち着いた、うんうん、で最初はT1000が溶けて職人の工具になってしまうというアイデアもあった、うん、 あの人間の役に立つことがあれば害をなすこともあるテクノロジーを象徴してみせる、うん、痛快なメタファーだったんだけど表現がうまくいかなかった、うん、あとあれですね、撮影前に描かれたコンセプトアートはビリー・アイドルのような景観だったと、うん、でキャメロンはビリー・アイドル本人の、起用を本気で考えていたが当時バイク事故で足を骨折してしまい撮影に入るまでに走れるほど回復できる状況ではなかったと、
うん、あじゃあもともとロバート・パトリックじゃなかったんですね、はいうん、
で結局そのロバート・パトリックはあのダイハード2で悪役をやってた人なんですけど、うんまあ、キャスティング段階で平均的でありふれた感じだけど、うん、普通の人間とは何か違うっていう感じを出させてくれる人物だったと、うん、でそのスクリーンテストを受けた段階ではロバート・パトリックは秘密保持のため大雑把な指示が与えられただけでどんなキャラクターをやるのかさっぱり見当がついてなかったと、うん、でセリフが少なく体を使っての演技が中心になるんでそうした演技ができる役者を探してたので、まあ、他の役のイメージを引きずってない無名の新人が必要だったんで、うん、ロバート・パトリックはそういう条件に当てはまってた、うんうん、あと友人でマーシャルアーツの達人であるスティーブ・クックとトレーニングを開始してで柔軟性を重点に置いたトレーニングをしてより液体金属キャラクターの雰囲気を醸し出せるようにしたと。もともと大学でアメリカンフットボールと、陸上競技のアスリートだったんで身体能力があったんだけど当時も重いあの警官用のブーツで全力疾走してもスピードが劣らないほど鍛えて、うん、で鼻呼吸だけで全速力で走る練習をしたり、あと白頭足の頭の動きとかサメを参考にしたと思ってる。
これやっぱロバート・パトリックでよかったですね。これねやっぱこの映画の成功の要因はやっぱあの T 戦にもありますよ ね、 そう
ね、まあ、あの顔つきが好きでですねなんかキャメロンの好んでる顔ってか結構やっぱハンサムな人好きです。
ああまあでもそうか、ランス・ヘンリクセンも比較的ちょっと近かったりしますし、ああやっぱそうなの
かな、かっちりした顔の人が好きなのか
な。ああそうか、あ確かにディカプリオとかもね結構やっぱあのタイタニックの時とかも結構やっぱね、はい、もうそれはねやっぱでもな走り方印象的ですよね、はいはい、あの走り方結構今トム・クルーズがねああいう走り方よくやってますけどねあの背筋ピンと伸ばしてこのねあの走る感じ
高校時代鼻呼吸だけで走ってみたんですけど、はい、死ぬわこんなのやったことないです。
いややったことないですね、
口つぶって
鼻だけで
絶対無理
でもロバート・バトリックはできると、すご
いね、撮影だから何テイクもやる可能性だったんじゃないですか、ね、あとあれ撮影中はみんなから、うん、あのロバートとか言わせないで、はい、役名で言ってくれっていう、
もうそこまで入り込んで
っていう話を聞いたことありました、ね、素晴らしい。 X ファイルでその
後、あそうです、だからあのあれあのモル、あれモルダー、はい、モルダーが退場した後でしたよね、あのロバート・パトリックが後で入りましたよね。まあでもこれでね、はい、もう完全にロバート・パトリックってブレイクしたというかですよね。
何年か前来日したんですよ、
はい、
写真撮りたかった
それはいけなかったんですか。
いけなかったです、気づかなかったです
気づかなかった
イベントがある
かもしれない、後で
その時ランス・ヘンリクセンと来日してたんです、ね、
最高の、じゃあこのもう
気づくの遅かったの、
ビショップと、はい、T 戦と、
はい、また来てほしいです、はい、まあ、あとそう T2 でデニス・ミューレンという名前を知ったんですよね、はい、うん、あの当時あのアビスぐらいしか CG の知識がなかったんで、はい、T2 であのドーナツヘッドとか、うんうんうん、がそれが戻っていく様、うん、あと CG がどうやって作ってるのか想像が全然できてなかったんですよ、うんうんうんうん、で、まあ、本作でそのデニス・ミューレンの名前を覚えて、あの ILM の奏者の一人であるそのミューレンが80年代半ばに業界 の、 その未来を担うのに、あ担う CG だと思ってそれに向けて舵取りを始めてた、うん、でルーカスも ILM の駐車場を挟んで向かいに小さなコンピューター会社を設立して、まあ、それが後のピクサーなんですよ、うんうんうんうん、で85年にヤングシャーロックピラミッドの謎で、あの ILM とピクサー社はステンドグラスの騎士という CG に初の映画のキャラクターを登場させてるんです、うん、で翌年スティーブ・ジョブズがピクサーを買い取って、うん、ミューレンは協力会社を失ってしまったと、うん、でその頃にキャメロンがアビスの水 の、 あの触覚シーンを模索してた時に、うちならできるよってラフな試作を見せて、うん、確約したと、うん、でステンドグラスの騎士よりもはるかに複雑な作業で保険としてあのクレイアニメーションの前も候補にあったんだけど見事にやってのけたという、うん、T1 サーザンと役のロバート・パトリックの演技とか役作りだけで補えない変形シーンでは、そのデニス・ミューレンが35人の CG アーティストを統率して作業に当たったと、うん、で CG チームがまず50以上のショットを容易、普通、難題、神業の4段階で分類して、で ILM のチームがロバート・パトリックの映像や写真をもとに 3D モデルをコンピューターに構築して動きを複製処理して、アメフトで受けたり古傷から来る足を引きずる動きも感じなくさせる。T133 の変身って5段階に分けられてて、第1段階は形態の定まらないクロム色の柔らかい塊で、第2段階はほぼ人間の形のクロム色の塊、第3段階はロバート・パトリックに近い形態で、第4段階は極めて精巧なロバート・パトリックのクロム状のレプリカで、5段階目はライブアクションで、4段階目と5段階目の移行をスムーズに見せるためにモービングと呼ばれる技術を使用したと、一番分かりやすく言うとマイケル・ジャクソンのブラック・ア・ホワイト の PV の最後のシーンですかね、
はいはいはい、
あと88年のウィローっていう映画でヤギがいろいろな動物に変形して人間になるっていうシーンがあって、で工業的に失敗したんで技術的な賛美を得ることはなかったんですけど、T2 の大成功によって CG が映画だけじゃなくて映像ジャンルの技術としてなくてはならない存在になった大きな起点となったと言えるんじゃないかなと。でさらに追い風になったのはやっぱりジュラシックパーク、はいはい、まあちょっと話がそれるんで、もうあとはみんな知ってるでしょ。
いやジュラシックパークの話もしたいですね。
長くなる
でもすごいですね、やっぱこれだけ綿密にやっぱ CG としてのこの作り込まれて、でも映画見てて分かりますもんね、この凄さって、
でやっぱり CG の中で最も困難だったのはその第4段階のロバート・パトリックのクロモジョのレプリカで、正確にデジタル化するために本人を水着のトランクス姿にさせて体に格子を描いて、演技をさせてこれを撮影する。で T133 の変形シーンに ILM のメンバーの中で当時20代だった、ジョン・ノールとミシガン大学院生だったトーマス・ノールの兄弟がいて、この2人が開発したソフトウェアがグラフィック編集プログラムでフォトショップの初バージョンになった、うん、フォトショップって今もう有名な、
うんうん、よく聞くソフトというかね、
まあ、このおかげで鉄格子からすり抜けるシーンも描くことが可能になった、キャメロンが、実現したいアイデアがある種の追い込みとなって、1週間前だったらこれ無理っていう、シーンが驚異的な進化のスピードで現実のものとなって、ちなみに ILM の予算の、600万ドルが、まあ、当時の費用を軽く超えてたというあとそれとは逆に、T ワード3さんではその鉄格子から釣り抜ける効果音は、ドッグフードを缶から出す時の音だったりとかですね、その他のネチネチした音はマイクにコンドームをかぶせて、水に溶いた小麦粉に突っ込んで、濃縮空気を打ち込んで、作ったと、まあ、莫大の予算をかけた映像になんか35セントのドッグフードの音を入れるギャップがまあ面白いな
とですね、アナログなところで。
あとコンセプトアートの担当者は T1000 とか変身するときは同じ液状のクロム合金のような状態に戻ってから他の状態に変わるという設定にしたと、T1000 本来の形に戻ることは必要不可欠だと、この本来の形態をどうするかに悪戦苦闘した、これを絵にするのは非常に難しかった、もう当時このキャラクターむちゃくちゃかっこいいと思って見てましたけど、
だからこれ初見の時はもう本当びっくりしたんじゃないですか、鉄格子から、はいね、やっぱ今見てもね、まあ、今見るとちょっと荒いかなって思うかもしれないですけど、当時だったらね、はい、これってすごいですよね、
なんですか、画像を映ってればそのねじ曲げてるとかって発想が全くなかった時代だから、これどうやって撮ってるのって背景が別撮りっていう考えもなかったんで、同じ画面の中でなんかこれ加工してんだけど、
どうやってんの、
どうやってんだって
思いますよね。いやだからね、ドリマ抜かれたんですよね、これね。
どうやって作ってんのか逆算できないっていう、だから本当カルチャーショックでした。80年代でも親と見ててこれどうやって撮ったのかなとか言いながらも、多分そこワイヤーで釣ってるんだろうなとか、このワンショットだけ人形なんだろうなとか、なんとなく逆算できるようなもの、あここは絵だろうなとかあったんですけど、もう CG に関しては全くゼロだったんで、どうなってるのこれっていうね、継ぎ足してるの何してるの
本当にすり抜けてるようねって思っちゃいます。
今の若い子から来たらバカじゃないのかもしれませんけど あれは強烈でした、
ね、だからそう、ね、子供の時にやっぱこういう体験をしているのってちょっと羨ましいですよね。その革命を見てる感じじゃないですか。ちょっとね、
高校1年ですけど、 まだ童貞だった頃ですね童貞か、そうじゃないかな決まってくる何が決まってくる、
これ、ね、ちょいちょいやっぱこの性的な、ね、話題用の、はい、
っていう。あとあれですね、はい、一作目に続いてスタン・ウィンストン、うん、今回も参加していると、
はい、
で T2 は CG 技術に革命を起こした作品っていう印象が大きいんですけど、うん、まあ、実際に純粋な CG だけで描かれてるんで6分だけらしいですよね、うん、で T1 サーザンドの、着弾シーンはスタン・ウィンストンスタジオ制作のプロセッティング技術やパペットを用いて傷が修復されるシーンは ILM のデジタル処理、
うん、
で弾着の、痕跡はスタン・ウィンストンのスタジオのアーティストたちが数週間を費やしてぬかるみに銃弾を打ち込んで、うん、架空の液体金属が撃たれた時の反応について、熟考していると思う、うん、まあ、完成したさまざまなサイズの型をスプリング仕掛けの装置をロバート・パトリックの服に縫い込んで、まあ、合図と同時にリモコン状のスイッチを入れるとクロム状 の弾痕がパッと開く仕組みを作り上げていると。ここがあのアナログ
あの弾痕もやっぱ印象強いですよね。あの撃たれてあのバーンとこの体につくあれっていうのは、はい、
あとアスタラビスタベイビーのシーンであるティーバーサードの吹き飛ぶシーンですね、
はい、
グラスファイバーで製作して金属片や発泡ウレタンのかけらを詰め込んで吹き飛ばしたんだけど、銃に撃たれたっていうよりかは爆発したような感じになってしまったで同時に煙に包まれて見えにくくなってしまったんで、キャメロンが巨大扇風機を使って煙を分散させて吹き飛んだ破片が床の上で震えるように見せたと。釘に床を落とした光眼を加えることによってあの場面が完成した、
うん、印象的らしいですね。吹き飛ぶと
結構その CG 技術とアナログ の技術バランスよく散りばめ
られる、そうですね、うまくなことの作られてるんですね。
あと T2 といえば小峰高雄さん、
映画好きならやっぱり、
ね、T800 T1000 の戦闘シーンで流れ弾に当たって死ぬ日本人役で登場、
すごい、あそこに出てるってすごいですよね。
あのキャメロンがアビスの来日キャンペーンの時に知り合ったらしくて、うん、でまあ、週刊プレイボーイでインタビューした際にその銃器マニア同士での話で盛り上がったと、うん、で後にあの小峰高雄さんの著書でキャメロンにその映画のことについてインタビューする本が一冊できてます。
あ、そうだ。
で2017年の動画で、週刊プレイボーイ軍事班記者、うん、あと筑波大学非常勤講師同志社大学の委託講師をやってますと言ってたんですけど、うんうんうん、トゥルーライズであの最後のパーティーシーンで、この間はどうもって言ってた人なんですよね。
よく出てるんですね、キャメロン映画に。
もうキャメロンのダチというで T2 に出てた当時はハリウッドであのアクション映画監督になりたかったらしいんですけど、そのあれ2年くらい前かな、 T2 の 3D 版で試写会見に行った帰りに、自分のなりたいものになれたとなれただろうかっていう自問自答してへこんだ
監督志望だったんですね、もともとは。
あとネットで調べたら、コミネプレゼンチャンネルっていうプレゼンノウハウを教える YouTube チャンネル2回だけ配信してたんだけど、なんかそれ以降配信ないんで何やってるんだかなっていうい
や、この人もなんかネタ持ってそうですよね。すごいいろんな話
聞きたいですけど、
ね、うん、ぜひね呼んでください。
いやいや、 お前誰だよって怒られそうで、まあ、あとすいません、また趣味の話
です。あ、もうガンですか。
はい、あの銃撃戦の話なんですけど、まあ、パート2で一番目立ってたのがウィンチェスター M1887 ソードオフショットガンですよね、うん、あのシュワルツネッカーがバイクに乗ったままあのレバーアクション、
うん、
あの弾薬の装填廃棄を行う、
うん、
あの動作方法、作動方法っていうんですか、うん、をやらなきゃならないんでスピンコック、
うん、
あのループレバーに手を入れたまま、うん、銃全体をぐるんと回してコーキングするアクションを披露してる、うん、だから我々のお父さん、もっと上か世代だと、あの駅馬車とかジョン・ウェインとかの、うん、あの操作で見たことあったんですけど、うん、91年に久々にこういうのを出してきたっていう、うん、
かっこいいですね。でもあのね、うん、動きって
で原型の銃でもスピンコックはできなくはないんですけど、うん、あれ回しやすいように回る瞬間だけ大きめのループレバーを備えたカスタムガンを使ってるんですよね、うん、で本作でも見直すとその場面だけそのループレバー大きいんで停止すれば分かります。
じゃあその回すとこだけ違うんですね、
はい、でシュワルツネッカーは最初間違えて普通のレバーでスピンして指を骨折しかけたという
でも印象的ですよ、バイク乗りながらね、あのやるシーン
で片手でやんなきゃいけないの、どうしてもあの動作しかもうできない、うん、普通はね、あのセーブディーだったら馬なんですけど、それをバイクでやるっていうのがかっこいいなあと他にゴム製スタントプロップってのもあったらしいです。で、なんかこの銃ってもう古いんで、生産中止になってたんで、映画の銃は本物のウィンチェスターを使ってるらしいです。で、映画の中で4本のウィンチェスターが使用されたんですけど、3本はオークションで、世間に出回ってます。で、残り1丁は、シュワルツネッガーが所有してるらしいです。
持ってるんですね。
あと、レミントン M870 か、折りたたみ式のストックがついた、あのサラコナーが最後戦っている時に持ってたやつです、ね、負傷したんでポンプアクションのシーンを左手だけでやって、あの T-1000 の溶鉱炉に追い詰めようとするシーン、
うーん、
あれちょっとかっこいい、ね、
片手でカチカチカチカチやってたやつ、
あと、まあ、警官隊をシュワルツネッガーたった一人でミニガンとグレネードランチャーで追っ払うシーンですかね、うん、まあ、あの一作目の警察署、うん、襲撃の雰囲気を戻ってきた感じはしたと、うん、でミニガンは最大であの1秒間に100発の発射速度を起こって、まあ、被弾すれば痛みを感じる前に死んでしまうという意味で無痛ガンと呼ばれているあの87年のプレデターで携帯版があの背中になんかリュックみたいな弾薬みたいなの覚えてないですか、
ね、あったかな、はい、
あのシュワルツネッガーのチームの一人を持ってたんですよ、ミニガンを、
はいはい、
実際はあれ持ち歩くこと不可能
するものなんですね。
大体ヘリコプターとかに備え付けてあるとかしてる
人は持たないものなんですね、
はい、ターミネーターだからあれ持てるという設定であとは T-1000 のとどめにグレネードランチャー使ってくれたのは最高でした。もうすいません趣味だね。
いやいやいや、ごめんなさいね、これもっと、ね、分かってればね、あーって、いや多分ね聞かれてる方ですごいうなずかれてる方いっぱいいると思うので、
あと92年ぐらいですね、
はい、
あの電動ガンで、はい、ミニガンが出たんですよ、
はい、
サバゲーやってる人からすればこんなの反則だろうっていう、ね、
購入されたんですか。
いやいや、あの確かあれ高校2年か3年の時だから、それでも10何万か20何万かしたやつなんで、それはそれはもう手出せないですよ。1万のエアガン買うだけでももうずっとためらってる、
ね、それのね10倍じゃね。
そんなのありましたよ。じゃあ話もっとあるすみません。あと特別編、
はい、
まあ、エイリアン2とかアビスの時みたいに、あのキャメロン作品には劇場公開時に泣く泣くカットしたシーンを復活させてソフト化する作品が存在しますと、うん、でまあ、90年代レンタルビデオ全盛期時代 に、まあ、完全版が販売レンタルされて、まあ、劇場版で知り得なかったエピソードを知ることになって物語は立体的に楽しめる、うん、まあ、本作も特別版もその一つ、うん、でまああのサラの夢の中でカエルが、登場するシーンもカットされてたんですけど、まあ、特別版で復活したと。せっかくマイケル・ビンが登場したのに劇場公開版で見ることはできなかったんで、スチールは確か一見たんですよ当時、うん、見えたんですけど、なんでこれ出てないんだろうと思ったら、うん、後々見れたんで、
ね、まあ、一好きだったらね出てほしいってね、ちょっとでもありますよね。
あ、特別版って見たことあります？
いや僕今回見たのは多分普通版だったかな、多分か出てなかったんで。
あと笑うことを学習しようとする AT-800 っていう不自然すぎて不気味な笑いになってしまうっていうのがあったんですけど、これもじゃあ知らない。
そうですね、
あの武器庫であのミニガンを構えたシーンでは、はい、あの口の端を上げてニヤリとするシーンがあったんで、
はい、
ジョン・コラーの笑いを見て学習したのかな、
うんうんうん、
あと普通の役者だったらどれだけ自然に笑顔を出せるかっていう技術を高めるのに、真逆にどれだけ不自然に笑顔を出せるかっていう教科書がないから、これ難しかったんじゃないかなと思って。
逆にね、そうですよね、この笑う演技でもなんか特殊な笑い方ですもんね、それね。
で、あの T-800 の初期の設定では学習しすぎないように、しすぎないような設定だったんだけど、うん、まあ、学習可能にチップを切り替えて、あ、切り替えるためにその頭部を切り開くシーンとかあったんですね。あと T-1000 とかパトカーを拝借したり、うん、あの液体窒素で固まって最後復活、再度復活した時にノイズが走り始めたり、うん、あとサラコナーに化けても足元がスチール製の格子になっていったりと、うん、あの見た目に面白いシーンあったんですけど、うん、それもカットされてて、
うんうん、
あと幻のエンディングシーンとかもあったんですよ。あの年老いたサラが公園のベンチに座ってジョンとその娘が遊んでる様子を見てる、
うん、
でジョンはもう戦場ではなくて乗員議員として戦ってるって設定 テスト試写でエンディングの評判が良くなくてキャメロンもカットする決定をしたと。で出版した脚本の前書きにあのこの苦闘は継続中のものだったとする、むしろ弱い生き物である我々人間はテクノロジーや自身の暴力的悪魔性を感受してしまうためこの闘争に終わりはないということを提示したと主張していると。
これどうですかね、ジョンが戦場なく上院議員になったかっていうのはなんかちょっと、うん、なんかピンとこないというか、うん、よかったですねこのね、うん、幻であって
ぼんやり終わらせまあもし機会あったら特別に見てもらう、
はい、だからこれは映像があるわけ
あります、
えってことなんですね。
この間の 3D 版も、はい、あの通常劇場版であったんで、はい、なんで特別編じゃないのと思ってもったいないなと思ったんですけど、ね、まあそんな感じかな。あとは小ネタ集、
はい、
キャメロンはライトストームエンターテインメントという会社を立ち上げてるんですけど、はいはい、そのライトストームはターミネーターであのターミネーターがタイムスリップした際に、電光効果につけられた涙が有名なんです。あと完璧主義のキャメロンっていう噂なんですけど、今のは最高に最悪とか、うん、完璧だ取り直しっていうスタッフの神経を逆なでする口癖がある。あのスタッフの中にターミネーター3をお断りっていう T シャツを着る人がいた。
ああもうやっぱ評判は良くないんですかね、これもうやりすぎちゃうみたいな感じなんですかね。
まあ、キャメロンと共同プロデューサーは撮影の準備なんかに予定してた3ヶ月前に1日16時間休日返上で働いて、さらに実際の、撮影開始からその後にまで続いたと、うん、まあ、他人には厳しいけど自分にも厳しいと。
もう本当仕事人ですね、本当にね。16時間
自分でブラックでなかなかの、
ね、これザトウイさんもこれを習ってやっぱこの自分を追い込むっていう、
いやいやです
ちょっとねこの話聞いたら僕も仕事頑張んないとなって思いますね。
あとティザー予告編、あのキャメロンがアビスの宣伝で来日した際に見た機動警察パトレーバーザムービーから影響を受けて、そのアイデアが浮かんで、うん、まあ、一作目で使用したパペットを再利用、うん、で工場で大量生産されるターミネーターの映像を作り出した。これ見たことないですかね。
これ見たことない
です か。多分 YouTube とかで転がってると思う。
あ本当ですか。
後で見てもらえる。まあ、実際に新しく作成したのは皮膚をかぶせるタイミングに登場する機械だけで、はい、ね、キャメロンが予告編で伝えたかったのはターミネーターの全てがシュワルツェッカーの姿をしていて、うん、一作目で破壊されたはずのターミネーターが T2 で、再登場することを正当化していると、うんうん、でこれを見ることができたのは確か91年の正月映画のカロルコ制作のトータルリコールのタイミングだったような気がするんですよ、うんうん、で当時シュワルツェッカーはあのキンダーガードンコップの撮影中で、スタン・ウィンストンはシザーサンズの撮影中だったんだけど、あのこの予告のためだけにお互い焼けて作ったと。あと T2 のポスターってシュワルツェッカーがバイクにまたがってウィンチェスターを持ってるデザインなんだけど、はい、まあ、他の候補にリンダ・ハミルトンとエドワード・ファーラムと一緒に立ってるものがあったんですよ、うん、ただあの T800 は味方っていうネタバレになるんで使用してない。
あ、そっか、そこで立っちゃうとね、うんうん、
あとタイムマシンも続編 その T2 の時にデザインはされてたと、うん、で部屋の中に直径3メートルの底なしの穴があって、その上に、中心軸を同じくする3つの金属のリングが浮いているデザイン、うん、でおそらくターミネーターの、ジェネシスに登場したタイムマシンがこの時のデザインを基礎に作られたんじゃないかなと思います
。うん、 T2 の時のこういうアイデアはね、やっぱ後のシリーズにだいぶやっぱ生かされてるんですね。
そうです。あと未来戦争のシーンの撮影中にあのユニバーサルスタジオの野外撮影所が火事になって、焼けた自転車とかトラック、街灯とか信号機、あとコンクリート製の公園ベンチを回収してそれを撮影に使ったと。
ただでは転ばない、すごいですね。やっぱね、こういうところがやっぱなんかこのジェームズ・キャメロンってこの起点というか、なんか素晴らしいですね。
あと1997年8月29日が審判の日ってサラが言ってるんですけど、はい、パート1でその話全く出てこないんですよ。だからカイルいつ教えたのそれと思って、ピロートーク中と思って
あのマグワった
終わった後に、ね、
もしくはマグワいながら言ってたのかもしれないですねジャッジメントデイあ、言ってなかったですか、はい、あ、そうですか。
もしくはあの、ね、取り調べの時にあの我々が見てないシーンで言ってたのかなみたいな。ただはっきりそんな覚えてるかなってあ、そう、タイムマシンってあのその生命体しか通さないっていう設定じゃないですか、はいはい、 ティーワウサーサンドが液体金属設定なのに、うん、なんでと思ったんですけど、うんうん、脚本の段階ではティーワウサーサンドは肉の袋の中に入ってタイムスリップしてるで、現代についてその袋をの破片をその警官が見つける場面があったんだけど、うん、観客を混乱させるためにカットした、だから T1 サーザーは肉のあ人間の肉を模倣したっていう設定で落ち着いたみたいな。あとパート1で言ってたんですけど、サラが信じられへんっていうあの
さっき言ってた
やつ、空耳に、
はい、
あのゲーセンでジョン・コナーがアフターバーナープレイ中にあのヤンキーの子供カットのあの友達いるじゃないですか、警察がお前を探してるって教えてもらう前に、はい、ノットナウノットナウって言うんですけど、はい、なんやなんやって言ったってい
う、ここも空耳、
僕の空耳です、
それ
僕だけが言ってるん
です、ね、これ誰か今で同調してくれた人います？
誰もいません誰もいません、
あちょっと見直してみます、はい、ここも、はい、
絶対なんやなんやって聞こえるんですけど、ね、
これ初見からそう思ってたんですか、
はい、お母さんも、ね、関西の言葉使ってるから息子もそうなんだ向こうの方言なんだって
、
ね、T800 と T1000 とかジョンと初めて対峙するシーンがスローモーションじゃないですか、
はい、
一作目でもサラの命が狙われる瞬間、あのカイルと T800 が銃撃戦を開始するシーンはスローモーションだった、うん、で同じく T800 が窓に投げ飛ばされるのも取り去られてて、うん、でその現場の写真を撮っていた男は本作の脚本のウィリアム・フィッシャーで、その隣の女性はリンダ・ハミルトンのスタントウーマンの、マリエレン・アビアーミット、
うん、いいですね、この小ネタすごいですね、
あとサンフェルナンド・バレーの放水路のカーチェイス、うん、放水路上の橋の数本がトレーラーの車高より低いことが撮影の開始の段階に分かって、うんうんうん、でキャメロンが起点を聞かせてそのトラックの上部を切れ目を入れて橋に激突させて即席オープンカーの状態になるように設定を変えた、
これそういうことでなんだ、これもいいシーンですね、うん、
まあ、あと数人のスタッフはハンマーとかグラインダーを持って、うん、さらにトレーラーをボロボロにしてた、うん、まあ、トレーラーの橋の上から落ちるシーンは少しでも軽くするためにエンジンパーツを抜いてます、
迫力ありますよねあそこのシーン。
あと93年ぐらいに、
はい、
地上波で多分テレビ朝日だったと思うんですけど、はい、ロケ地を調査する特番があって、はい、用水路をあの中本健さん、アパチ健さんが訪れてて、
釣りバカの、
はい、あのシュワルツェネッガーがバイクであのジャンプするシーンあったじゃないですか、
はい、
あれ用水路の分岐点なんですよね、
はい、
の先端がそのバイクが飛びやすいように撮影の段階で削ったってなんか紹介してた記憶があるんですけど、これ YouTube とか探してもどこにも転がってなかったんでなんかね、俺のまた偽の記憶が
偽の記憶が本当にこのねアパッチケンさんが出てたかどうかもこれ
ただあのコンペ見たら、はい、ジャンプするタイミングは先端が止まってるんですけど、
はい、
あジャンプした時は先端が削れてるって確かに、はい、
あ 見たらそう分かるわけなんですね、
はい、でも中本健さんの番組はどこ行ったのか分からない知ってる方は誰か教えてください
やっぱあのシーン印象的ですね、結構ね、あの放水路のチェイスシーンってね、
はい、うん、逃げ場がないという、T1000 とか病院内のセキュリティやさらに化けるシーンでは意外にもアナログなテクニックをしようと、はい、まあ双子を同じカメラ内に撮影してるだけっていう、うん、あのグレームリンズに出てきた双子の博士として、印象に残ってるスタントン兄弟、
はい、
あれがあのセキュリティの、うん、あの
はいはいはい、
目ん玉の横を刺されるシーンですね、うんうんうん、あとリンダ・ハミルトンも双子の姉妹だったんで鉄工所のシーンでは姉妹に協力してもらった、
これねリンダ・ハミルトンって双子なんですもんね、
でもはっきりしたとこで写真見るとそんなに似てないです
よ、あ本当ですか、
遠目で見ると確かにああっていう、あと T800 とサラが初めて接触するシーンですね、
はい、
あの死にたくなければ生き延びたければ一緒に来いっていうセリフが一作目のカイルがさらに始めていった時の言葉、
うん、
あれはちょっとおおと思いました、ね、
やっぱねこの一のファンをちゃんとこのやっぱ心を掴んできてるわけですね、
うん、あとはあそうパトカーから投げ飛ばされた T1000 のフックの先端ですね、はい、あれ地面に落ちた瞬間にちっちゃなかけらが飛んでて、
うん、
あのT1000 の体に戻ってないんじゃないかと思って聞いてますけど あの地面に落ちた瞬間、はい、かけちょっとね右の方に画面右側に、うんうん、落ちてるんです
よ。これやっぱ何度も見てるから
それ吸収されてる大丈夫って、
うん、あれ、ね、取り残されてないかみたいなね、はい。
ちなみになんかそのフックは、オークションに出たっていうニュースで聞いたことあったんですけど、はい、調べたんだけど検索できなかったですね。
これも
でもどっかであった
の、これもそうであってほしい、
ね、いやいやいやどっかで見たんですけど、ね、ちゃんと使ったものをオークションに出してて、それがなんか出たニュースは記事かなんか読んだんですけど、
あの時の破片
忘れた、デモ音忘れましたね。あとサラが核攻撃の夢を見るシーンで、はい、あの公園と子供で遊んでるショットは本物のリンダ・ハミルトンの息子、
うん、
あとデンゼル・ワシントンはマイルズ・ダイソンの役を断った。
あらジョー・モートン、じゃなくデンゼルの可能性があったわけですか、ダイソンさんの最後のやっぱあのシーンも結構いいですよね、はい、あのガクブル感がすごい、はい、あのエグゼクティブデシジョンでもね、ジョン・モートンさんは結構なかなかね、はい、大変な役やってましたけど、
背骨持ってんじゃないです
か、はい、いろんな映画でね、なかなかあの、はい、苦労してますね、
はいはい、なんだっけ、あ、大爆発を起こすサイバー弾射の建物は、はい、あれ本当は2階建ての建物に美術が3階を継ぎ足してると、うん、本当はなんかロケハンで3階建ての建物を探したかったんだけど見つからなくて、うん、カリフォルニアのサンホセ郊外にある建物を使用したと、うん、でガラス窓の独特な青みを再現するのが難しくて照明やアングルでうまくごまかしている、うん、あと T1000 のがハーレーでしたっけ、あのバイク2階の窓を突き破ってヘリに飛び移るシーンですかね、はい、あれスタントマンにハーネスを装着させてジャンプする、はい、でケーブルでバイクから引き離されてスタントマン下の段ボールの箱の山の上に落下する、うんうん、でヘリは別撮りでバイクのスタンドシーンを合成する、うんうん、でこの後あのヘリのパイロットがティワーサンゾードに驚いてヘリから飛び降りるんだけどあの自動車の上に落下するシーンも同じスタンドもやって
るこのシーン笑いますよね飛ぶかねって言って
あれ香港だったら本当にやるでしょ合成なしで、あとティワーサンゾーがヘリコプターで立体交差の下をくぐり抜けるスタンドは特撮じゃなくて本当にやったっていう、うん、でヘリスタントのチャック・ダンバルは現場で提案したの、うん、でそれを別のヘリで撮影するために追うんだけど危険なのでカメラマンのヘリがそのヘリの登場を拒否したじゃあっつってキャメロンが撮影ってしかも前と後ろのアングルが必要だったので2回飛行を行ってる、
もう俺がやると、はい、
やっぱりキャメロンどうかしてる
っていうやっぱ映画基地なんとかですね、はい
あと、まあ、T-1000 のがヘリを操縦しながらサブマシンガンのマガジンを交換するシーンがあるんですけど、撮影段階で物理的に不可能って気づいて、うん、フリーウェイ の封鎖時間が朝の5時までっていう時間の制限があったんで、まあ、スタン・ウィンストンのスタッフの自宅に連絡して、約64キロ先の現場まで来てもらって、即席の腕を作ってもらった、うん。で、T-2 の撮影中、深夜に電話がかかってくることがもう習慣と化してたって。もうね、その寝てる時に現場から電話来るって本当に心臓に悪いからやめてくれって俺も分かりますよ、
ね、なんか最近ね、なんかあったんですか、
一緒に飲んでてね、はい、メールが来てちょっとすいません、ちょっとトラブルが
これね、もうでもこれはもう今現代を生きる、ね、サラリーマンならもう必須ですよね。
いやうちの現場がブラックすぎるだけですよ。いや怖いですよ、あれ酔いが一緒に冷めますよ、うん
じゃあキャメロンの現場もまあ常にそうだったわけですね。もう深夜に呼び出されて、はい、まあね16時間働く男ですからね、は
い、トップがもうそれだけ働いたらもう下何も言えないっていう、はい、でもまあそんだけむちゃくちゃ危険なスタントが多かった撮影中なんだけど、うん、大きな事故は一つもなかったという、うん、あとあれですね、フリーウェイのカーチェイスシーンの照明はハリウッド中の、電気ケーブルをかき集めて準備、うん、ライトはスタジアム用の大きなものを使用、うん、ある時、うん、水銀の波紋のようなそのティーバーサーザンドの弾痕が、はい、スタン・ウィストのスタッフから到着が間に合わないかもしれないという状況になって、はい、プロデューサーのステファニー・オースティンがアルミホイルと、油性ペンでもしもの時のためにインスタント弾痕を作り上げた、うん、で結局その時は本物のが到着したんで、キャメロンがその起点を面白がって彼女が作った弾痕を使用したと でそしてあの彼女のプロデューサーとしての意気込みを、たたえて、ティーワーサーザンとの、あの制服の名札にオースティンと記している、うん、あちなみにロバート・パトリックの娘の名前はオースティン
これ小ネタです、
小ネタ
でもキャメロンはやっぱこれ素晴らしいですよ。僕はね、この確かにこの仕事に対して の, この気持ちってすごいですけど、このやっぱああいうふうにこの起点を聞かせたスタッフに対してやっぱこれをねあえて使うっていうのは、はい、やっぱ彼なりのやっぱこの部下に対する優しさだったり、だからこいつのために仕事しようっていうのを下の人間は思いますよね、はい、うん、これ素晴らしい話ですね、いい話ですね。
あと物語後半でシュワルツネッカーがその戦闘のダメージによって顔がボロボロになっていくんだけど、はい、その特殊メイクを娘が見た際に大怪我したのかと思い込んだっていうまあこのメイク約5時間を要
して、いやね、
だからシュワルツネッカーが一番早くスタジオに来て5時間ずっとメイクしてっていうで外すのも1時間かかるらしいんですよね。
あ、そうですか。なんかこのちょっと前なんか別の記事かなんかで、はい、この5時間のメイクをしてるときになんかシワちゃんは普通に実業家としてのなんか仕事をしながらとかっていう、はいはい、忙しかったらしい
でしょうよ1分1秒がもうあと終盤近くで、ターミネーターがパイプで串刺しになるシーンは8人以上の、人間で操作する全身関節可動の原寸大パペットを使用、うん、T-800 が再起動するシーンはキャメロンが再起動の場面がないと観客が理解できないと編集中に気づいて追加することにしたと、うん、でクリスマス中にシュワルツネッカーがブルース・ウィリスの家を訪ねる予定だったんだけど急遽追加撮影のため呼び出されて
出ましただ
から T-800 は突き刺された金属棒を引っこ抜くシーンはクリスマスに撮影されたのもう完全にブラック企業ですいやどっちかな、働きたいかなこの現場で
いや
もう休暇入ってる
でもねシワちゃんも呼び出されたらねもうキャメロンが言うからしゃあねえなって言ってこのねクリスマス返上で、ね、でもブルース・ウィリスも分かってるでしょうね、しょうがねえなキャメロンが言ってるからしょうがねえなみたいな
そこの組はもうしょうがないティーワのサンサンとの断末魔はキャメロン自身の悲鳴を治療してますパート1に続き声の出演T-800 がチップを破棄せねばと自ら溶鉱炉に降りるシーン、あのでも T-1 サーザントと格闘中にあの左手を歯車に挟んだままにしてるんですけど、うん、あれ結局未来に影響したんじゃないかなってうーんあれどこ行ったんでしょって
あれってそのままになってましたっけ、
はい、
あじゃあこれがもしかしてね何か今後の何か
といっても3以降何も触られて
ないいやそこを今回これでニューフェイトで回収する可能性っていうのもゼロじゃないですよ ね、
そうす
ね、もしかしたらね
確かに
そこがちょっとね、はい、いろいろと楽しみだと思う。
あと考えたら2作ともサラがスイッチを入れることでターミネーターは破壊される、うん、あとアスタラビスタベイベイって直訳するとスペイン語で、はい、まあ、また会いましょうとかまたねとかですけど、はい、あの映画雑誌労働省で戸田夏子さんのなんか字幕コーナーみたいなあったんですけど、うんうん、戸田夏子さん曰く凄みを聞かせたかったとコメントしてた記憶があるんですよ、うんうんうんうん、でスペイン語圏ではどう吹き替えされているかというと、
はい、
さよならベイビーって言ってるって、スペインに住んでる友達から教えてもらいました
スペイン版ではさよならベイビーなんですか
全然迫力ないでもスペイン語圏でもそのアスタラビスタって なんだそれって思って
たか
も
しれない。いやそうですよね。あそうなんだ。
あとあそう毎度おなじみ小説版、
はい、小説
一応読んでみました
さすがだな。あるね、あのちゃんとそういうのチェックするのね。
昨日ギリギリで読みました
いやそんな小説も読むのだって時間かかるじゃないですか、はい、ねえ本当に。
未来戦争でサラ・コナーも補給隊リーダーとして参戦してます。しかも途中で戦死する設定です。
あそうなんだ。
あとジョンとカイルが顔を合わせたのは6回だけっていう設定になってますね、うん。あとタイムスリップした瞬間にカイルがいなくなった場所に84年と印刷された新聞社ゴミ収集車の破片が待ってた、
うん、
向こうにあった時代のものがこっちに来たの、ね、
なるほど。
あとティーワウサンソンとかジョンの家に訪れた際にあの写真を借りるシーンあるじゃないですか、うん、はい、 無理やりほうれん草を食べさせられたような顔の写真らしい。T1 サンサンとかジャネルに化けてジョンからの電話に出るが、コピーされた本物のジャネルは死体となってバスルームに倒れているという設定です、うんうん、あとジョンが自分の命令を聞くようにプログラムされているとし、はい、やった僕のターミネーターだすごいぞと小説にはセリフが書かれてるんですけど、うん、はい、ラストアクション企業の少年ダニーじゃないですけど、当時の子供にとっては一番いいなと思うシーンじゃないのかな、うんうんうん、まあ、子供を受けする要素も入れてくるとか硬いなっていう、うんうん、あ、これ映画にはなかったですね。ティーワウサーザンと目撃したシルバーマン先生がですね、はい、あのサラたちの逃走後にパトカーが駆けつけたんですけど、はい、あの救急車に運ばれる間、あいつは変身した、この目で見たんだ、精神異常者のエピソードを話してるんじゃないと、本当のこと言ってもおかしくなったと疑われてるっていう。今回出るんですかね。
シルバーマンですよ、はい、あれはもうね1、2出て、はい、その後にも出てました
っけ。3もちょっと出て、
あれ3も出てましたあれ。
それ以降見ないですけど、
はい、ね、やっぱこの出てほしいですね、
はいはい、あとは あの T800 がサラの背中の傷を縫うけども、はい、サラのかすかな表情の変化を読み取って少しでも痛みが少なくなるように手先の動きを微調整している設定があるんです、うん、あのシュワルツネッガーが2歳児ぐらいの子供を持ち上げてまじまじと見るシーンなんです
か、うん、ありますね。
あれターミネーターが幼児のデータがなかったっていう、 あんなに小さな人形見たことがない。
あれもね面白いですよね、あの
ちょっとギリギリ虐待じゃない大丈夫っていうヒヤヒヤする
ね、確かに、あ、そういう設定になってるんですね、子供の情報がないと、はい、
マイルズ・ダイソンは、はい、会社の研究素材として置いてあるチップは日本から手に入れたものだと思ってた、
うん、
映画だと、あ、 T800 は鎖に捕まってサラの持つコントローラーで溶鉱炉に降りるじゃないですか、
はい、
小説だと自分から飛び降ります。あ、
これはどうかな。
なんか風情も減ったくれない
けど、わーって行くわけですね。だったら映画版の方がいいっすね。
なんかね、それじゃあエイリアン3と本当に一緒になっちゃう。小説ではその特別版 その未公開シーンじゃない、カットシーンと同じく、あの戦争が起こらない未来を描いてるんですけど、サラが探偵を雇ってカエルの所在を調べさせた。で、未来が変わってるんで全く違う女性と結婚して子供もいるだろうと思ったんだけど、結局見つからず調査を中止させたという話になってます。以上です。レポートこれを。
素晴らしい。
すいません。
やっぱこの愛がね、ターミネーター愛がやっぱこのほとばしってますね。
ああ。1時間以上。
1時間今回の、ね、今ので。いや、いいじゃないですか。いや、小説版はでも基本的にはもう、はい、まあ同じ内容なんですよね。それ今の。
まあほぼ
同じで。
プロローグで未来戦争シーンはもうちょっと細かく
言ってます。いや、すごいですよ、小説もやっぱこう抑えなきゃいけないわけなんですね。
ザトシさん勘違いしたら怖いんで、
うるさ方からもね、小説版読んでんのかって言われたらね、
一応目を通しさせて読ませていただきました、すいませんっつって。
愛のあるレポーターありがとうございます。
いや、もうどこから怒られるのか怖いんで、もうとりあえず一応目を通しとこうっていう。
いや、今日もだってザトシさんのこのサイバーダインシステム T シャツじゃないですか。しかもすいません、最後で突っ込むのが、
あのラジオだと全然わかんない。ああ、言い切ったぞ。
お疲れ様です。お疲れ様です。
なんか3ヶ月くらいかけて作った。
いや、もうこれこのタイミングでやろうとしてたんですもん。だってね、もともとね、
もうね、台風の時も家にずっとこもってこいつ。
ターミネーターと、はい、このね、共に生き、
もうしばらくターミネーター見たくないです。
もうちょっとお腹いっぱい、
もう新作見たくないです。
もうちょっとシュワの顔とかもう見飽きてますよね。
げんなりしてます。
こんなにリンダ・ハミルトンと向かい合ったこんな数ヶ月ないんじゃないですか。
月腹ですよ。いや、もうあの今回だけじゃないですけどね、はい、まあ、それはあれですけど、あの新作のね、
はい、
ターミネーター
ニューフェイト、はい、どうですか、
ね、昔キャメロンがね、はい、タイタニック取り終えてしばらく経ってから、
はい、
ターミネーターのその続編を期待されてるみたいなんだけど、はい、はっきり言って同じことは真っ平だと、はい、退屈の一言に尽きるってコメントしたんですよ。で、まあね、3以降いろいろ迷走してて、あの苦肉の策で今回キャメロンをセコンドに来てもらったみたいな感じなんですけど、はい、 なんか11月上旬にシュワルツェネッガー一座が来日 PR するらしいですけど、
みんな来るんですかね、じゃあもう、
まあね、どうなんですかね、期待しすぎてがっかりな同窓会にならないことを
批評家筋では悪くないというようなのが、まあなんか出てた、出てたみたいです。一応なんかスター・ウォーズでいうフォースの覚醒的な位置づけだみたいなというか、だから昔のファンは喜ぶんじゃないかとは言いましたけど、ただそれがねどうかっていうところですけど、僕はもうあのリンダ・ハミルトンがやっぱこの復活してきてるっていうところがもうこれ一番じゃないですか。
でもこれあれですね、
はい、
チラシの名前の順番がリンダ・ハミルトンが先頭についてるんですけど、
やっぱだからこれはそうですね、多分だからサラ・コナーのおそらく話になる、ね、確か監督のインタビューかなんかで、そのやっぱ1、2はもう基本的にはもうサラ・コナーの話で、で3以降はジョン・コナーの話に寄ってったから、まあターミネーターはまあちょっと迷走した可能性がある、はい、やっぱもうここは原点回帰するみたいな意思があるみたいなんで、やっぱここはねもうターミネーターイコールやっぱサラ・コナーということで、やっぱ
サラ・コナー主役の話なのかな。
CM 見ても結構ね、アイルビーバック言ってますよね。
これリンダ・ハミルトンがターミネーターだったってオチじゃないですか。
それやったら、
それは嫌ですよ、本当。
いや、これはもう見るしかないです。これはもう本当やっぱ僕は絶対面白いと思ってる。
いや、敵役の人が
ちょっとね、確かに敵役がちょっと弱い感じがするんですよね。この彼か、はい、この男の REV9 ですか？だから今回の。だからやっぱターミネーターって敵キャラもやっぱ重要じゃないですか。だからやっぱね、あの、そう考えるとやっぱターミネーター2の T-1000 っていうのはもはやもうあれで完結した最高の悪役すぎて、やっぱあれを超えてこないですもんね。だからそのそこですよね。で今回も一応だからエドワード・ファーロングが復帰してるということなんで、はい、まあそこもどうなのかっていうのがやっぱこのね、
どうなのなんか最近の写真見たらやっぱり太ってるよ、大丈夫っていう、どうなんですかね、実はダイエットしてたとか CG で加工したとか。
いやだから
写真しか出なかったとか、そうですね、嫌ですよね。
まあでもね、今このハリウッド何でもできるじゃないですか、ね、アイリッシュマンでね、あのデニーロとかアルパチーノ、このね若返りさせたりとかできるから、だから痩せさせてる可能性ありますよね。このヒロインとか女戦士役のこのマッケンジー・デイブスっていうの、これ結構私最近一押しの女優さんで、
最近なんか出ました、
最近あのブレードランナー2049でのレプリカントの役ですかね、でも出てるんですけど、まあ、結構これから売れてきそうな感じですよね。これターミネーター1の時に、
はい、
ノーフェイトって書く、
はい、
なんかあれ 砂かなんかどっかになんかノーフェイトって書くあれ、
あれは2、
あれ2でしたっけ、
2にあのテーブルにナイフ、
あナイフでか、はい、だからね、それで意味新しい、だから運命みたいなことになるんですかね。楽しみにしましょう。
何やかんやて見に行くんですけど。
まあ、監督がね、あのデッドプールとかの監督じゃないですか、
はい、でキャメロンやらないんですかね。
キャメロンがあれ今の段階で最後に撮ったのはアバター
か、
アバターですよね。でも映画界でキャメロンほどこの打率の高い監督っていうのもいなくないですか。
そうですね、
多分スピルバーグとかよりも打率で言ったら多分高いですよね。
まあ、
のまあ打席数が少ない、
ボックス立ってないっていう、それずるいよっていう。
であれだけねメガヒットをやっぱこの塗り替えていってるっていうのは、これやっぱ苦虫を噛みつぶしたようなね。
いや、もう大丈夫かな、世話になった作品なんでね、
はい、
いろんな意味でお世話になった、
はい、そのためにはやっぱこのねとりあえず行かないとなっていう思いもあるわけですね。これは公開は、11月の8日、あ、じゃあもう間もなくですね。
どうでなか、
ぜひですね、まあ、1、2を見て、まあ、やっぱこのニューフェイトっていう形なんですかね。
1、2だけで。だけでってい
う。3ね。3、まあ3、また今度ね、後日撮りましょう、これ、ね。
いやいやいや。クリスターナ・ローケンで抜いた方がいい。それ僕がいない未来
なんですよ。なるほど。ザトイさんがいない未来に、じゃあ3のね、はい、じゃあその時は僕が、あの、はい、やります。
パラレルワールドやってください。だってもうこれやんないでしょ、もうあの ニューフェイト以降。
いやどうなんですかね、どうなんですか。だからそこの割り方もやっぱ気にはなりますよね。だからこれでもう 1,2 を片付けて終わらすかっていう、うん、でもさっきあの話の中での腕が残ってるっていうのはやっぱなんかちょっとありそうですよ ね話つなげるんだったらね。だってあのまま陽光炉に落ちてるわけじゃないですか、はい、楽しみですね、うん。
もう年取ったから感動の度合いが薄くなったのか、作品のクオリティが、うんうん、違うのか、新作でもやっぱり子供が見たらうわーって思うのかな、
思うんじゃないですか。僕 T3 は正直、
はい、
T3 見たのが多分あれ大学生とかぐらいだったかな、はい、見た時は普通に面白く見たんですよ、はい。だからなんていうんですかね、やっぱその、まあ、思い出であったりだとかっていうのでやっぱイメージとかがもうやっぱ決まっちゃって、ね、決められてるからある、ね、やっぱあるんじゃないですか。だからジェネシスを見た世代もいきなりジェネシスだったら、はい、ジェネシス最高ってなる可能性もあるってことなんですかね。でもね、一応ちゃんと追ってるんですね、毎回ね。それはやっぱこの、なんだろう、手話に対してのこの愛が。ザッタシさん好きですよね、手話ですね。
いや、一緒お風呂入りたいです。大丈夫、V って言いたい。はいはい、V のこの、この2本の指の間に、シュワルツネッガーのシュワルツネッガーを。
こら最後、下ネタっすか。
あのどうでもいい話ですよ。すいません。
キャメロンの話はもうなんか、
あ、そうか、キャメロンの話、
キャメロンの話もし何かあるんだったら、
だってもうアバター2、3とかの話ばっかりなんでしょ今。
今だからもう新作たんまりないというか、ですよね。やっぱずっとそれにかかりきりでっていう感じですもんね。一番好きなのはやっぱターミネーターですか、キャメロンで。
やっぱ T2 だ
な。やっぱ T2。やっぱそれだからあれですよね、試写会であったりだとか、まあ、思い入れ度ありますよね。ですよね、
まあ、本当職人というかきっちりしてるんで、
だからターミネーターから T2 の流れだったりエイリアンからエイリアン2の流れとかっていう、やっぱあのねガラリとこの映画のあれを変えていくっていう、はい、だすごいですねやっぱキャメロンって、
まあ、よ昔言われてたのは続編の帝王ってい
う、うんうんうん、
まあね、殺人のフレンキラム2ですからでそこからエイリアン2もやってターミネーター2もやってという、うん、
ランボーの脚本とかも続編の脚本やってましたよね。
決してその同じものをなぞらないっていうか、うん、キャラクターを使って違うシチュエーションをこう変えていくっていう、うん、その発想の凄さっていうんですかね、うん、
だから今日のねやっぱり今の話の中でもやっぱキャメロンって起点が効くというか、なんかやっぱそういう、ね、すごい、だからアバター1がやっぱああいう 3D 映画に行って、はい、2、3をね何するかっていうところがだから、はい、ね、それただの 3D が映画なんか撮らないでしょ絶対、はい、何かまたあの人の中で考えてるはずですよね、
うん、頭が良すぎるんですよねこの人も
がゆえにやっぱこの本数が圧倒的に少ないですよ ね、はい、ね、スピルバーグなんかね年に2本ぐらい撮っちゃうのにね、
いやでも偉いですよ、やっぱりちゃんとその空振りしようがホームラン打とうがそれでも戦う人は偉いですよね、うん、
16時間働くしかないです ね我々も。
もう俺らが機械になってんじゃないですか。はい、まあということで、
あ、はい、
新作も期待しつつ、
期待しましょう。これは期待しましょう。
まあその前に1と2も復習ということで、ぜひ見てほしいなということで今回やってみました。すいません、もうあのわざわざお付き合いいただいて。
いやこちらこそです。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。